恵みをいただく御言葉はコロサイ書の2章1節から7節までです。コロサイ人への手紙2章1節から7節、はじめに3節までをお読みいたします。あなた方とラオデキアの人たちと、その他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。それはこの人たちが心に励ましを受け、愛によって結び合わされ、理解をもって豊かな全き確信に達し、神の奥義であるキリストを真に知るようになるためです。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。アーメン。それではお祈りいたします。すべての知恵と知識との宝が詰まっておられるお方、我らの主、我がうちにいますイエス様、今日もあなたが豊かになってください。あなたが豊かに現れてくださり、このコロサイ書のこの御言葉の中から、あなたが今日ますます盛んに豊かに明らかにされていきますように、どうぞイエス様、あなたが今我らを支配してください。この語るしもべの口ぶりを清め、また預かる一つ一つの耳を清め、通り起こし、天から流れ滴るその命の泉を今日も我らともども豊かに汲み尽くすことができますように、今あなたが支配してください。すべてをあなたの御手のうちに期待して、我らの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このコロサイ書の中には、コロサイ書は非常に短い手紙ではあるんですけども、しかしこの中には豊かな真理の富がザクザクと埋まっております。この一つ一つを掘り起こすに、もう一つ一つを味わいながら、あ、こんなにも素晴らしい宝がまた一つ掘り起こされたと、そのような喜びにあふれながら皆さんここを読んでいくことができます。一字一句、聖句の一つ一つ、その一つ一つが、一つ一つの豊かな尊い高価な真珠のように、尊い高価な宝石のように、もうキラキラ輝く、そういう宝宝を一つ一つ掘り起こすような感覚で皆さん御言葉を掘り起こしていくならば、皆さんの心はどんどん満たされていきます。世の何者にも勝る栄光の宝がこの御言葉の中に埋め込まれております。パウロはこのコロサイの人たちに対し、また、ラオデキアの人たちと、またその他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、このパウロのそのロークしたこと、それを知っていただきたいと、この2章1節で言っております。その理由は、一つとなるため、生徒たちあなた方一人一人が同じ信仰に立って、同じ喜びに分かち合って、そしてそれによって一つとなるために、そしてまた神の奥義であるキリストを真に知るようになるためですと、2節の後半に書いてあります。このイエスキリストにあって、パウロがいかに苦労しているか、別にパウロの苦労話を話すわけではありません、このコロサイ書にはパウロの苦労話らしき苦労話は出てこず、むしろですね、キリストの魅力、キリストがいかに素晴らしいお方であるかが満ち溢れております。それはこのキリストにあって一つとなるために、パウロはこの手紙を書いています。パウロの顔を見たことがない人たちのためにも、直接顔と顔を合わせていないくても、この手紙によってあなた方が近づけられたためです、この中でパウロの顔を見たことある人いますか？まあいないですね。パウロはもう何世紀も前に、もう眠って死んだ でも、ね、キリストにあって眠らされているパウロですから。けれどもね、確かにこのコロサイの人たちと同じように皆さんパウロと直接顔を合わせたことはない人たちですけども、でもこのパウロからいただくこの手紙の中からキリストの素晴らしさ、奥義がどんどんと私たちの中に入っていきます。皆さんもその働きに預かることができます。そしてパウロがこの手紙の中で込めているキリストにあってどんなに素晴らしい奥義が秘められているのか、それを、ね、ここから知ることができます。3節では、このキリストのうちに知恵と知識との宝が全て隠されているのです。アーメン。キリストのうちに知恵と知識との宝が隠されているんです。知恵、ギリシャ語ではソフィア、それから、知識、ギノスコですね。どうしました？あ、ソフィア、ソフィアという大学に行っている方もおりますね。ちなみに哲学はフィロソフィーといって、ね、ソフィアを愛する、ね、フィロ、フィレオを愛するですね、フィロソフィー、まあ、それは知恵を愛する、それが哲学なんですけども、世の中の哲学、ね、まあ、派説にあの虚しい騙し事の哲学と書いてあるんですけども、ね、真のフィロソフィー、知恵を愛する、知恵を愛したいんだったらば、キリストの中にこそ全ての知恵、ね、ソフィアとギノスコの宝が全て詰まってるんです、キリストの中に。ですから、ね、哲学、ね、なんかニーチェとかいう哲学者は、ね、神は死んだとか言う、でそれで結局梅毒に侵されて死んだ哲学者がいるんですけども、ね、知恵を愛するキリストこそが知恵の、全ての知恵の宝が詰まったお方です。このキリスト抜きにして哲学はありえないんです、ね、神は死んだなんて言う哲学者、ね、もうその死に方は非常に、象徴的ですね。キリスト抜きに、神を抜きにして哲学を語ろうなんて、これはね、もうね、タコがないたこ焼きみたいな、なんか 本書がなくなってしまったもののような、ね、抜け殻なんですね。キリストのうちにこそが真の知恵と知識と宝が詰まっているんです。キリストを持っている人は全ての知恵に通じ、知識に通じているんです、ね、あの義人ヨブ、彼と3人の友達、もう長々と議論してきましたけれども、3人の友人たちはヨブの、ね、その、議論に対して論破することはできませんでした。けれども、一人若者、エリフという若者でしたか、ね、彼はもうあなた方は年寄りだから、ね、私よりも年上だからずっと黙っていたけども、でも、ね、もう私は口を開かざるを得ない、ね、神様が知恵を与えてくださる、神様が知恵を与えてくださるならば、どんな年寄りよりもはるかに知恵があるものだ、そういうふうに言っております。イエス・キリストを持っているならば、どんな若者であったとしても知恵があるんです。御言葉の中に知恵が隠されております。皆さん、御言葉を今、ね、テッペリンしてによって御言葉を口ずさみ、ね、蓄えておりますね。御言葉なるキリストを皆さんが蓄えているならば、皆さんどんどんどんどん知恵深くなっていくんです。愛気もどんどん高くなっていくんです。このキリストこそが全ての宝が詰まっております、ね、冒頭でお読みしました聖句は、ね、宝が出てきましたね。真珠も出てきました。マタイ福音書の13章、44節から46節ですけども、宝なんです、キリスト。この、ね、天の宝、これを見出したならば、もう何にも買い難い宝だということで、他のものは全部売っちゃってですね、その宝を手に入れようとするのが、その天の御国の例え話、ね、マタイ13章の44節からです天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけると、それを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は 良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。アメン。天の御国というものはこういうものです。世の中の何者も、ね、自分の持ってる財産全部、ね、それを売っちゃってそれを買い求めるんです。ある人にとっては宝は、ね、何かの車かもしれません、ね、あるいは、ね、何か豪邸かもしれません。でもその車とか豪邸を全財産を、ね、投げ打って買ってしまったら、ね、じゃあ、明日からの食べ物どうしようか、ね、飲み物どうしようかになってしまいますね。天の御国はそれら全てが含まれているんです、ね、世の中の人は何を食べようか何を飲もうかと心配します。それとも折り合いをつけつつ欲しいもの、ね、マンションとか車とかを買いますけれども、ね、もし車を全財産つぎ込んで買って明日食べ物に困ったそれは愚かですね。そういった折り合いをですからつけながら、ね、普通の人は買います、ね、ある人たちは折り合いつけることを忘れて、ね、もうカード破産してしまってもう明日食べるものにも事欠くんですけども、天の御国は、ね、これは何にも勝るんです。全部含まれているんです。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれら全てのものが与えられる。その全てのものは何を着ようか何を食べようかそうした全て着るものも食べ物も全部加えて与えられるんです。神の国とその義とをまず第一に求めればそれらのものは全て与えられるんです。キリストイエスこのお方の中に全ての宝が隠されており、そしてキリストイエスこのお方を手に入れるということは全てを手に入れたと同じことなんです。だから、ね、このイエスのために働く人には全てのものが与えられるんです、ね、今日の昼礼拝イザヤ書45章でしたけれども、ね、そこにおいて主は、ね、秘められている財宝密かなところの宝をあなたに与える、またあなたに肩書きを与える、またあなたに力を帯びさせる、ね、なんでこれらの、ね、宝が与えられ力が帯びさせられまた肩書きが与えられるかその理由はイザヤ45章の6節に収束します、ね、イザヤ45章の6節には、ね、それは日の昇る方からも西からも私の他には誰もいないことを人々が知るためだ、私が主である他にはいない。アメン。なぜ人々に力を帯びさせ宝を与えまた肩書きを与えてくださるのか、その理由は主こそが第一でありその他には何者もいないと人々が知るようになるためです。人々が知るようになった時全ての人々が主こそ神であり誰も他にも誰もいない、世界中の人々にその福音が伝えられた時世の終わりが来ます、ね、この世界の人々がそれを知ることこそがこの世界の全世界の目的なんです。だから今私たちは全世界に福音を述べ伝えるということこれが、ね、使命として与えられております。そして全ての人々が主こそ神であり他に何者もいない、ね、このことを知めるために神様は生徒たちを任命されます。働き人に、そしてその主こそ神であるということを伝える働き人たちには隠された宝を与えてくださいます。肩書きを与えてくださり力を売りさせてくださり主ご自身と結びつけさせてくださるんです。全ての宝の源それはイエス・キリストです。だからこのお方を、ね、手に入れたならばこんなにも素晴らしい宝が私の元に入ってきたと喜びに喜んで、ね、世の、ね、それまでの全てのものを投げ打ってこのお方に神の国の物事に集中します。それに入った人たちは、ね、世の事柄は二の次になります。そしてじゃあ世の事柄、ね、何食べ物とか着るものとか住むところそれら全部、ね、もう投げ打ってそれらすからかになってしまうかそうではないです。加えてそれらのものは与えられてそして神の国とその義がその人が望んで、ね、第一に求めたその通りに与えられるんです。なおかつ食べ物着るもの、ね、 また住むところそれらも加えて与えられるんです。このキリストのうちこそ知恵と知識との宝が、全ての宝が隠されているんです。この際の2章4節、私がこう言うのは、誰もまことしやかな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためです。理由は、ね、誰もまことしやかな議論によって騙されて過ちに導かれることはないように、ね、そのためにパウロはこう言ってるんです、ね、キリストの中にこそ全てのソフィアがあり、全ての、ね、キノスコ、ね、全ての知恵があり、全ての知識が隠されている。このお方以外にだからね、まことしやかな議論に導かれて欺かれて、ね、右に左にそれていく、これ非常に虚しい愚かなことです、ね、だから8節以降で、ね、あの虚しい騙し事の哲学によって、ね、騙し事のフィロソフィーに従って、ね、歩んでいくことはないようにするため、ね、実体、ね、ソフィアの実体はキリストにあるんですね。このキリストを抜きにして、ね、騙されて脇道にされていってしまうようなことがありませんように、ね、パウロはそのためにこう書いてるんです。第1コリントのところに、あ、第2コリントにおいてですね、パウロは、ね、このコリントの人たちが欺かれて、ね、思いが汚されてしまわないようにそういうふうに心配しております。かつてエヴァは悪魔サタンによって欺かれて思いが汚されて、ね、誠の命の木の実であるキリストから目をそらし、ね、善悪を知る知識の実を取って食べる、ね、騙されていってしまいました。真の知識、真の知恵なるお方をそれを差し置いてですね、虚しい生き方に欺かれていってしまった、ね、第2コリントの11章の3節においてパウロはコリントの人たちを心配しております。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されてキリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。というわけは、ある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりする時もあなた方は見事にこらえているからです、ね、ですから別物のイエス、別物の福音、別物の霊、ね、それらを、ね、ある人たちによって騙されて受け入れて思いが汚されて、ね、経験を失ってしまうということがないようにパウロは心配しております。この11章2節においてパウロは、ね、というのも私は神の熱心を持って熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。アーメン、ね、清純な処女としてコリントの人たち、あなた方を、ね、さ、キリストというお方に、ね、清純な乙女として嫁がせるために、でそのためにね、父親が自分の娘を本当に清純に汚されることはないように、ある人の花嫁として育て上げることに、ね、終身するようにパウロはコリントの人たち、あなた方を本当に清純な乙女としてキリストという誠の花婿に嫁がせるようにと、ね、パウロは本当にコリントの人たちを熱心に心配して、でそれでもう別のイエス、別の福音、別の教えに汚されることはないようにとパウロは本当に心を痛めて心配して、そしてコリントの人たちをケアして祈っております。このコロサイの人たちに対してもパウロは、ね、あなた方がまことしやかな議論によってあなた方を、ね、誰もあなた方を過ちに導くことはないように、そのためにこのコロサイ書を書いております。キリストの中にこそ知恵が、知識が、全ての宝が隠されてるんですよ。それ以外の、ね、議論とか哲学とか騙し事に導かれていかないようにしなさい、そういうふうに言われてるんです。 女性と男性が互いに愛し合う、ね、それは当然のことですね。女性が男性の実体ではなく男性に、ね、映った影を愛する、ね、これは実体ではないことですね。男性も女性を愛するのではなく、ね、女性の、ね、着ている服を愛する、これちょっと、変態ですね。それと同じようにですね、実体じゃないもの影を愛すること、これは霊的におかしいんです。それは正当な あり方歩み方ではないんです。騙し子の哲学とか、ね、またキリスト抜きの知恵とか知識とかそういったものにの方に執心すること、それは実体ではないことをしているわけです。それは正当なあり方ではありません、ね、私たちはキリスト者は本当に誠の実体なるキリスト、このお方をこそ愛するべきです。主体求めるべきなんです。パウロは、ね、思いが汚されたり騙されたりしないように本当に心配して、そしてこの手紙を書いたわけです。そして5節、私は肉体においては離れていても霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰とを見て喜んでいます。アメン。パウロは肉体においては離れておりました。まだ一度も会ったことのない人たちも大勢おりましたけれども、ね、肉体においては離れていたとしても霊においてはあなた方と一緒にいました。そしてあなた方の秩序とキリストに対する固い信仰とを見て喜びました。コリントの人たちに対してもパウロは同じことを、ね、肉体においては離れてはいてもけれども、ね、そんな、ね、異邦人にも勝るようなそんな汚れた不貧困したものに対しては、ね、肉体においては離れていたけど霊においては一つとしてイエス・キリストの名前によってそのものを、ね、サタンに引き渡しましたと第一コリントの5章では、ね、パウロは言っております、ね、本当に肉体においては離れていても、ね、コリントの人たちに対してはそういう不貧困の異邦人にも戻るような不貧困をした者に対してはイエスの名によって霊においてそこに一緒にいてすでに裁いた。でもコロサイの人たちに対しては本当にあなた方の秩序とまたキリストに対する固い信仰とを見て、ね、同じ霊においてそこに一緒にいてそして共に喜びました、ね、そうです、霊において一つなんです、ね、インターネットを通して、今礼拝をされている、ね、一人一人この横浜という地には、ね、一緒に同じ交わりや、ね、同じ場所にはいなくてもそれでも霊においては、ね、同じ一つところ一つ時を共有して同じ御言葉にあって共にこの交わりに参加しているんです、ね、ですから、ね、場所としては、ね、一緒に、折れないそういう寂しさはあるかもしれないけれども霊において一つであるということ、これを喜ぶべきです。分断してるわけではないんですね。パウロはまだ見ぬコロサイの人たちに対して言いました、ね、インターネットを通して画面を通して、ね、まだ会ったことがない一人一人に対しても本当にこの御言葉の福音が、ね、共に同じ交わりにある喜び、これに本当に私たちは喜び踊っております。どうか皆さん、ね、期待してください。そして喜んでください。希望を持つべきです。そして、ね、6節、あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから彼に会って歩みなさい。キリストの中に根ざしまた立てられまた教えられた通り信仰を固くし溢れるばかり感謝しなさい。アーメン。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れた、ですから彼に会って歩みなさい。全ての知恵の源、全ての知識の源、それは全ての宝の源であられるキリストイエスを受け入れたのですから彼に会って歩みなさい。彼からそれて歩むことをしてはなりません、そう言われております。私の聖書ではですね、88年12月25日、ね、1988年もうおよそ30年ほど前に、ね、この御言葉がプレゼントされた、ね、記されておりますけれども、ね、皆さんもですから聖書の御言葉において今このことが特にプレゼントされた、ね、信仰の先生から プレゼントされたとするならば、ぜひ皆さんも、ね、その年を書いてください。もうこの聖書ですから、もう30年もうすぐ40年ぐらいになるんですけども、本当に御言葉は皆さんの中に握りしめられていくならば、それがどんどんどんどんと、ね、宝となって、ますます磨きを増し加え、光が輝いていくんです。皆さん、キリストの地に根ざしていくべきです。この何節に、ね、この順番が非常に重要です。まずキリストの中に根ざし、ね、しっかりと地面を掘り起こして、ね、土台を据えて、その上に、ね、根ざして建てられること、まずキリストの中に根っこを張り伸ばしていくこと、これがまず重要です。キリストの中に根ざして根っこを張って、そしてその次、ね、また建てられと書いてあります。まず根っこを張って、その次建てられていくこと、そしてまた教えられた通りの信仰を固くし、ね、これ、もっと中学生が固くし続け、これはもうですから継続的に皆さんが成していくべきこと、ね、キリストの中に根ざすこと、そして立て上げられること、そしてまた教えられた通りに信仰を固くし続けること、そしてまた溢れるばかり感謝しなさい、これもまた感謝し続けなさいですね。溢れるばかりに感謝し続けなさい。ですからこの、ね、サイクル、まず皆さんもうキリストを信じました、キリストの中に根ざしました、ね、ある人は、ね、キリストの中に根ざしてももう根ざし草のようにふわふわ漂った末にキリストから離れてしまうという人も中にはおります、ね、けれども皆さんはしっかりとキリストの中に根ざし続けてください。そしてキリストにあって立てられてください。キリストとは別なるものによって立てられていってしまったら、それは砂上の楼閣です。キリストこそが、ね、決して揺るがされることない岩です。皆さんがイエスの御言葉を聞いてそれを守り行うなら、ね、あのマタイ福音書の三条の水君、マタイ何章の最後の方で、ね、あなた方が私の言葉を聞いてそれを守り行うなら、岩の上に建てられた人に例えることができます。イエスはおっしゃいました。けれどももしイエスの御言葉を聞いてそれを守り行わないなら、それは砂の上に建てられた砂上の楼閣です。マタイ福音書の7章の24節から27節にそのことが書いてありますね。マタイの7章の24から、だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。アメン。ですからイエス様の言葉を聞いて守りを行う人、その人はイエス様にキリストに根ざす人です。岩の上に、ね、もう岩のところに草が、ね、たまに生えている草を見ることができるんです。その岩の隙間に根っこを張っている草はもうこれどんな風が打ちつけても決して引き抜かれることはないですね。イエス様の御言葉を聞いてそれを守り行う人はそのような人です。岩の上に打ち立てられた建物のように頑丈なんです。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてもその家は倒れません。けれども26節から、ね、また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。イエス様の御言葉を聞いてそれを守り行わないならばひどい倒れ方をしてしまうんです。人生の嵐、雨が降った時、洪水が押し寄せた時、他の人たちよりも、ね、ノンクリスチャンの方々よりもむしろ、ね、御言葉を聞いた人がそれを守り行わないならばひどい倒れ方をしてしまうんです。だから私たちは気をつけるべきです、ね、クリスチャンの中で 世の中の人よりもひどい人生を歩んでいる人、そういう人は、ね、もう御言葉を聞いて守り行っているかどうか、これを吟味してください。御言葉を聞いて、ね、ふんっていて心固くないにして、なんだ偉そうに、裁かれた、傷つけられた、ね、そんなことをして、ね、御言葉は基づいた今しも聞いても、それを守り行わなければひどい、ね、ひどい倒れ方になってしまいます。皆さんは御言葉を聞いたならば、それを守り行うべきです。それをするならば、どんな風が吹いても嵐が打ちつけても倒れることはないんです。このキリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通りに信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさいとパウロは言いました。この通り実行し、そしてどんな嵐も負けることはない、ますます栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれの祈りを今聞いた御言葉をもとにし、悔い改めるべきところを悔い改め、またこれから決心し歩むべきところをそれを告白し、今主の御前でそれぞれが祈る時を待ちたいと思います。
私たち一人一人をキリストの中に根を下ろしたもの、立て上
お祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなれ、アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。それではそれぞれが心を捧げ出し、祈る時を申しましょう。